ポジティビティ
Secrets of Professional Women。
あやかです。
K です。
このポッドキャストでは、海外で奮闘するキラリと輝くプロフェッショナルな日本人女性に、表からは見えない苦労、挫折の経験や、それを乗り越え強く生きる Secrets を聞いていきたいと思います。
Tea Time のお供に、
世界中の日本人女性をポジティブに。
ポジティビティ。
こんにちは、あやかです。
こんにちは、けいです。あやか、最近どう？
最近は結構もっぱらなんか綺麗な、いい季節になってきたので、緑が綺麗で、だから結構もう外で遊ぶことが多くて、まあ子供がね、でそれでなんか日本人の子供がいると夫婦とかに、なんか外で公園とかで知り合うことが多くなってきて、でなんかそこからやっぱりなんか LINE とか交換して、ちょっと今日この公園行きますかみたいな感じで待ち合わせして行ったりとか、なんか近所の情報交換したりとか、なんかそういう感じで子供を通して、なんか意外と日本人のネットワークがなんか広がってきてる感じが、しかも結構ランダムなところからっていうのは
すごいね、あります。家とか普通に歩いてて、そこら辺で日本語は聞こえてくることはないよ、ここは。
ね、そうだよね。中国語の方が多い、もしかして。
そうだね、エリアによるけど、中国人街だとやっぱり中国語が聞こえるかな。あとなんかインド人街みたいなところ行くと、インド、ヒンディー語かな、聞こえることあるけど、日本人が歩いて、適当に歩いて日本人で暮らすことはないので、いいなと思いました。
そう、なんかでも私の住んでる場所って、日本人人口比率調べたら、なんかアジア人が 5% とかしかいないっぽくて、10%、5% くらいの領域で、でほとんどがなんか白人の領域で、でもだからこそ多分公園とかで日本人だって、やっぱちょっと見た目でわかるから、日本人だって。なんかアジア系アメリカ人とも、なんか中国系とも韓国系ともやっぱ違う、日本人同士だと、あ、なんか日本人だなってわかるから、服とか、なんだろう、顔とかかなってわかるから、そうそう。それで、こう、ちょっと聞いてると、やっぱ子供に日本語で話しかけてるみたいなので、やっぱマイノリティだから、多分周りが白人だから、なんかちょっと、あ、日本語だって思うと、ちょっと急になんか親近感湧いちゃって友達になるみたいな。マイノリティだからこそかもしれない。逆に日本人がうようよるとこだったら、あんま、なんか、気まずくて話しかけないのかもしれない。まあ、東京で急にね、なんか知らない人に話しかけないから、それかもしれないけど。
ね、なんか、なんかその、まあ、夫婦を家庭となんか交流して、なんかこう、特に、面白いなと思ったこととか、初めて聞いたこととか、印象残ったこととかは。
おお、さすが、ありがとう。ちょっとインタビューされてる、ありがとう。なんかね、やっぱりなんかちょっと似てるバックグラウンドなのかなってちょっと思わせるような感じで、例えばなんか旦那さんの方がこっちで生まれて、旦那さんの方がアメリカの国籍でみたいな、で奥さんの方がアメリカにちょっと多分駐在かなんかで来て、でなんかそれで知り合って結婚してみたいな、そういう話とか聞くから、なんか私の知り合いで4組くらい、旦那さんの方がアメリカ国籍っていうパターンをあるね。なんか幼少期アメリカとかだったとか、
まあ普通にすると自分でビザ勝ち取るには、こっちで PR を取ってる必要、あるいは CS なんかコンパとかなんかで、H1B を当ててってなって結構ハードルが高いから、まあやはり米国人にビザをサポートしてもらうパターンが多いんだろうなと。
そうなんかそういうパターンなんだろうね。なんかみんなどういう方法でやっぱねアメリカに住んでんだろうっていうのはちょっと気になるところであるよね。
なんかこう、お互い日本人に会うと必ず話題になるポイントだね。
確かに絶対聞くよね。なんか今仕事で来てんのか、ビザがどうなのかみたいなのってちょっとね、わかるもんね。
なんかさ、こうビザの種類とかを聞いちゃうとちょっとセンシティブになることもあるから、なんかこうなかなか難しいところだよね。ある程度仲良くなって、
どうも、
そっと聞くみたいなね。
そうね、確かにビザまで行くとね、一応ふんわりとね、仕事なんですかとかね、なんか聞いたりとかする、そこからちょっと相手がどれくらい話してくれるかみたいな感じ。
ではあやか、そろそろ今回のゲストの紹介をお願いします。
はい、今回のゲストは ニューヨークで活躍するバレリーナ、高山真理さんです。真理さんは、なんと私と同じ東北生まれで、3歳よりクラシックバレエを始め、アメリカ、フランス、イギリス、ロシアへの短期留学をされたり、多数のコンクールで受賞されたりしていて、日本にある専属学園音楽大学バレエコースを卒業されています。その後、アメリカでプロバレリーナになるために、2021年春に渡米留学。現在はニューヨークを拠点とし、主にエグレブスキーバレエ団に所属しており、くるみ割り人形という演目では主役に抜擢されています。また、ニューヨークの他のバレエ団のショーにも出演するなど、様々に活躍されています。それでは、マリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではですね、ちょっと今回、ポジティビティではですね、初プロバレリーナということで、もう初というか、もうこの芸術、もう芸術界の方、初ということでですね、すごく2人で楽しみにしてたんですけれども、まあ、そのバレエを始められたきっかけに関してちょっと少し教えていただければなと思います。
はい、3歳の頃なんですけど、母がバレエを見るのが好きだったみたい でそれをテレビで流していたらしくて、でそれを見た私がなんかバレエやってみたいって言ったらしいです。
3歳の時に。すごいですね。
ね、3歳のもう自我が。
ね、そうそう。
全然記憶にはないんですけど、でもなんかそういうふうに、まあなんかその母が、まあ、好きだけど別に自分からってよりかは、まあ、自分から言って、まあそのバレエ教室に行ったみたいな感じらしくて。
じゃあ私の中では両親がバレエやってる人とかそういう人がバレエをやるんじゃないかって勝手に思ってたんですけど、出発的なものだったんですね。
なんか母はなんかその憧れはあったみたいなんですけど、みたいな。でもバレエを見るのが好きで、で流してたっては言って、
なるほど、そうだったんですね。
はい、
3歳で始められてからどうでしょう、なんかそのバレエがすごい好きって言ってずっと通い続けたわけじゃないですか。なんかみんな途中で多分ね、どこかでなんか練習ちょっとつまんないとかいろいろな理由でね、なんかやめていくような気がするんですけど、マリさんはどうでしたか？
もちろんって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、やめた時もありました。
あ、そうなんですか。
はい、全然女の子になりたいとかそういう時期もありました。
そうなんですか。
はい、なんか最初は中学校の時に、まあみんな部活とか入り出すじゃないですか、でその時に、あ、なんかそういう部活の先輩後輩とか、なんか同期とかいいなみたいな思って、なんかちょうどそれもなんかこう体型が変わる時期っていうか成長期っていうのもあって、なんかいろいろこう体験できる、なんか部活をこうみんなで1年生の時って回れると思うんですけど、なんかその時に、あ、テニス楽しいと思ってテニス部に入ってみました。1年間だけの。
ですか。
はい、
その時はバレエやってなかったんですか？
あ、なんかそれこそなんか母に相談したら、なんかやるならどっちかにしなさいって言われて、で、まあ、一応もうじゃあもうバレエはもうやめるっていうのをバレエの先生にお伝えしたんですけど、なんかまあちょっと引き止めてくださって、まあでも自分のやれる範囲でどっちもやってました。はい、
その1年経ってやっぱりテニスをやめてバレエに戻ろうと思ったのは何、どういう思いがあったんですか？
まずなんか私の中学校のそのテニス部が、まあ、先輩たちがもう全国行くぐらいすごい強くて、
で、すごい、
なんか夜練とかもなんか普通の部活も大変なのに夜練もそうでしたし、その後にバレエ行ったりとかしてて、なんかもうすごいなんかずっと動いてるじゃないですけど、 でもなんかまあそれも楽しかったりもしましたし、まあ時にはいろいろ大変なこともあったんですけど、まあでもなんかたまたまあのまあそのバレエも続けてたので、まあコンクールに出る機会があって、でなんかその時になんかたまたまそのアメリカにたま短期留学なんですけど、それの賞、まあ、をいただいて、あの留学できるっていう、まあそれがあって、まあ、これを機に、まあ、辞めるかってことで、まあ、1年経って辞めました。
あの3歳からそのアメリカでそのに行くきっかけを得るまで、あのもう幼少期はもうずっと日本でバレエ漬けという感じだったんですか？
そうですね、もう小学校の時とかはずっとバレエばっかりやってましたね。まあなんかいろいろたまにほんとちょっとだけエアロビーとか、なんかいろいろいろんな習い事はまあさせてもらってはいたんですけど、まあ一番続いてたのはやっぱりなんかバレエで、そうですね、やってました。
いや、私あの小学生の時にピアノを習ってて、あの今でも言ってるんですけど、なんか毎日20分練習するとすごい疲れてしまって、それ以上練習できなかったんですけど、うん、あのもうバレエ漬けの小学生の頃ってすごいあの疲れるとかもうやめたいとか、あの中学に入るまでは思わなかったんですか？
あ、私もピアノはそれこそ小さい頃からやってたんですけど、ピアノは本当に続かなくて、
うん、
本当になんか自主練するのが苦手だった、うん、で、まあ、バレエは、まあ、基本的にクラス、まあ、小学校の時はちょっと短いかもしれないですけど、基本的には90分のクラスがあって、でみんなで合同でやるみたいな感じのスタイルなので、なんか周りにずっとまあ言っちゃえばライバルみたいな子たちがいて、なんか自分がどうやったら上手くなるんだとか、まあ、先生に褒められたいとか、なんか多分そういう気持ちで、まあ、どうやったら上手になれるんだとか、あとは先輩たちのなんか近づけるにはどうすればいいんだみたいなのを小学校とかはずっと考えてました。
そう、あの小に合ってたんですね。
はい、
私もピアノそういえば やってましたね。なんか私も中学校までやってて、でも本当でもおっしゃる通りで自主練が苦手で、多分一人個人だから張り合いがなくて、なんか全然多分なんかモチベーションが多分なかったんですよね。なんかその
わかりました
。だからかな、だから続けられなかったのかもってちょっと今の話聞いてて、うん、やっぱりライバルがいるって大切ですよね。
そうですね、すごいなんかいい関係というか、その小学校の時ですけど、すごいいいライバルっていうか、まあ、すごい同い年の子と一緒に頑張ってたなっていう記憶はあります、う
ん、へえ。でもなんかマリさんの中でその、はい、なんか闇雲にこう頑張ってたっていうよりかは、やっぱ自分はみんなよりもこうやっぱ上手いっていうか、よくバレエができるっていう何かしらのこうなんか感覚っていうのはあったんですか？
あ、ちょっとだけありました。なんか、うんうん、身長は小さかったんですけど、うんうん、なんかトーシューズをみんなよりちょっと早くもらえたりとか、
うん、
あとはなんだろう、私がちょっとまあいろんな子いると思うんですけど、小さい子の中でもなんか小さい時って親なんか母親の方とかがこうみんな見ててみたいな、
うんうんうん、
それまあなんか泣いちゃう子とかいると思うんですけど、なんか私はなんかむしろ見ないでみたいな、もう早く帰ってみたいなタイプの人で、
あ、
でなんかそうですね、なんかちょっとなんか若干変になんか大人だったのかわかんないですけど、うんうん、まあ、なんか小さい頃は、まあ、なんかその吸収が早かったのかなっては思ってますね。
うんなるほど。やっぱり、ま、周りよりちょっとよくできてて、それでライバルもいて、
そうですね、
それでこうずっと没頭してて、でマリさん多分本来なんかこう 自然に、なんていうんですか、なんかそういう集中みたいな、できる、こう、そういう多分、なんか能力があるのかなとも思ったんですけど。
まあ、なんか多分私、周りに影響されやすいので、まあ、なんかその周りが結構良かったのかなっては思います。
うん、ああ、なるほど、環境が良かったんですね。先
生もそうですし、まあ、一緒にやった子たちもそうですし、
うんうん、
なんか小学校、まあ、そうですね、4年生ぐらいまでとかは結構いました。うんうん、
でもなんかこう、小学生ぐらいの子にとって、なんか仲間がいて、ライバルがいて、それでもって自分が周りよりちょっと秀でてるってすごい理想的な環境な。
確かに、すごい理想的かも、それはね。
そう。
ちょっと、これから子供に何か習わせるときに、そういう環境をなんかこう、用意できるようなものをっていう思いました。ちなみに東京出身ですよね。東京で。
いや、山形。
え、山形でバレエを習われてたんです
か？そうなんですよ。
そうなんだ。え、私宮城ですよ、私。
あ、本当ですか？近い。
近いですね。
よく遊
ぶ。近い。そんな、山形にそんな環境があるなんて、そうなんですね。
よな、
もう山形の人すいません。
いや、もう本当に、まあ、狭いですし、な、狭いっていうかその面積は広いんですけど、まあ、なんかコミュニティみたいな、やっぱりバレエを山形でなんか、
うん、
まあ、やってる教室もそこまで多くなければ、うん、そういうこと習わせる人もそんなになんかこう東京みたいに、
うんうん、
なっていうわけではないので、
そうですよね、う
ん、まあ、その中ではすごいなんかいい環境ではあってだと思います。
確かに、なるほど、
うん、
そうだったんですね。で、あの中学でアメリカに短期留学する賞、
はい、
あのでその後もいろいろと留学されてますよね。
そうですね、なんかそれこそその次の年もまた別のなんかキーロフアカデミーオブバレーっていう、はい、なんかワシントンにある、
うんうん、
あのところにあのスカラシップをいただいて、でそれ短期、うん、短期何週間か忘れたんですけど1ヶ月半ぐらい、
うんうんうん、
でその時がそうですね、アメリカまた行ったりとかしてます、う
ん、へー、あのフランス、イギリス、ロシアの留学っていうのも中学から高校の間にそういった賞で得たっていうことなんです。
ロシア、時系列で言うと、
はい、
なんか多分次が忘れちゃったんですけど、イギリス、フランスで次ロシアでだと思うんですけど、あのでも、うん、全部が全部ショーで行ったわけではなくて、
はい、
なんか自分であのビデオオーディションみたいなのを送ったりとかして、
う
んうん、
えー、
そうですね、なんか日本人のまあ分かんないですけど、日本人バレエやってる方のちょっと想像、はい、なんかまあ考え方としてはコンクールに出て賞、
うんうん、
をもらってスカラシップとかもらえば海外に行けるって思ってる方がいる、大半、まあ今ちょっと変わってきてるかもしれないんですけど、
うんうん、
まあそういう考え方の方が多くて、
うんうん、
でもなんかそのビデオオーディションとか、
うんうん、
その昔からあるし、その現地の子、まあアメリカだったら、まあ、どこでもいいですけど、はい、まあそこの住んでる方はそのビデオオーディションだったりとか、うんうん、まあ現地にオーディション、まあ、行くこともあるんですけど、でも行けない方も多いじゃないですか、
うんうん、で、そうですね、
でも短期留学とかだったら、まあ、
うんうん、
全然ビデオオーディションで行けちゃったりするので、なんかそういうイギリスは、イギリスとフランスは自分で応募して行きました。
じゃあここに行きたいって思って、それでビデオを送ったっていうことなんです。
イギリスは確かそうだった気がします。で、フランスはたまたまなんか旅行会社さんの何かのなんかこう広告を見て、母がでそれでなんか行ったっていう形で
旅行会社の広告で
旅行会社っていうか、なんかその留学エージェント
みたいな。あ、留学エージェント
。こっち系のやつで行ったり。で、そうですね。で、ロシアは、まあ、あの大学生の時に、なんかコンクールで、なんかいただいた賞で、あのボリショイバレエアカデミーってところに行きました、
はい、
1週間だけですけど。
へ
ー、そのなんかビデオで応募するとか、そのどこにそういう短期留学の情報が落ちてるかっていうのは、そのバレエの先生に相談して、例えば情報もらったり、こう録画手伝ってもらったりという感じだったのか、うん、それとも結構自分で調べて、かつ自分でそのビデオをセットアップしてみたいな感じだったんでしょうか。
もう全部、まあ私というか、まあ母もそうですけど、そのまああまりそんなにこう、まあ山形っていうこともあるのかもしれないですけど、そのあと時代もありますかね。なんか留学があんまりそんなに推奨されていなかったりとかもしてたのかな、うん、まあちょうど留学が流行ってた時期でもあると思うんですけど、うん、でもなんかその時に、まあ、私はちょっと海外にすごい憧れを持っていたので、でそれもその自分で何回かその2回ぐらいショーで行かせていただいた時に、あ、海外ちょっと挑戦してみたいなっていうので母に相談して、でやってもらったって感じですね。
なんか あまりこう私が海外に出てみたいなと思ったのは、多分大学の頃にその留学生と交流するイベントで、
はい、
それでなんかまあ、外に出ることに興味が湧いたことを覚えてるんですけど、
はい、
なんかもうすごい早い段階で海外に憧れを持つのがすごいなと思って、それは結構その留学中にこうアメリカ、フランス、イギリス、ロシアでまあなんだろう、他のバレリーナとの交流であったりとか、そのバレエの仕事以外の体験で海外に興味を持ったという感じなんでしょうか。
どっちもって感じなんですけど、まあそれこそそのコンクールで賞をいただいて行くっていう時とかは、やっぱりそのそういう子が周りにもいるわけで、でその子たちとかが、まあ、じゃあその子と、まあ、次長期留学に行ってますとか、なんかそういう情報とかが結構、まあ、その時 Facebook とかが流行った時代で、
うん、
ちょうど始まったぐらい、なんか Facebook がすごい活発になり始めた時代で、はいはい、で結構なんかこうみんなすごい海外で学んでるみたいな状況をこう見ることがあったりとか、
うん
で、なんか、あいいなっていうのと、そうですね、なんかアメリカとか行って、やっぱりそのバレエの教育なんかとかの、まあ、なんだろう、その学校としてちゃんとあることが本当に魅力的だなって思ったし、あとはやっぱりその、まあ、多様性が本当にあって、なんかこう言いたいこと言えるってすごいいい環境だなって思ったりとかもして、
うん、
結構そういうなんだろう、まあバレエもそうですし、生活してても、あ、海外、まあ私はアメリカだったんですけど、まあ、アメリカいいなって思いました。
ありがとうございます。
はい、
アメリカ、フランス、イギリス、ロシア、でアメリカは何回か行かれてるんですけど、
はい、
留学経験で得たもので、はい、自分の中でこう一番これが自分の中で重要だったっていうものあります。
まあ、何でもありな国だからこそ、なんか思い存分挑戦していいんだっていう気持ちに一番なりました。なんか一人一人ちゃんと尊重してるし、なんかみんな、うん、みんながみんないいって感じでもあるんですけど、ちゃんとなんかいいものはいいで評価してくれるし、なんかダメなものはダメってちゃんと言ってくれる感じが、
うん、
なんかすごいいいなと思って、
うん、
はい。
そうなんですね。私はなんか逆にアメリカに来て感じるのが、その否定的な意見を評価を与えるときにすごいみんな婉曲表現を使うなみたいなと感じて、あんまりそのアメリカの人は日本よりもなんか直接的にものを言うと思ってきたら、否定的なことを言うときに限ってはものすごい婉曲表現使うから、なんか頑張って汲み取らないといけないなと感じたので。
ああそっちもあります、うん、確かに、
うんう
ん、でもなんか本当に褒めてすごいくれるなっては思って、
そうですね、
確かに異常に褒められますよね。
そうですね、何してでもなんかちょっとなんか本当にちょっと服変えただけで褒められるもそうですけど何でも褒めてくれるみたいなのがあって、
確かに
確かに、なんか確かに何してもまずグレートとかですもんね。まずその反応が、うん、自体がグレートですもんね。その相槌がグレートですもんね。
そうですね。なんか踊っててもなんですけど、まあ、それこそアメリカを選んだ理由にも入ってくるんですけど、なんか私が経験したあれの中でのまあ、最終的な私の考えなので、別にその他の国がとかではなくて、なんかすごいこう踊った後の なんて歓声が全く違うというか、
お
ーキュー みたいな、なんかマリーみたいな感じなんか、あもうめちゃくちゃいいここって思って
なるほど、
なんか褒めてくれるし、なんかちゃんとやった、なんかちゃんとできたことに対してもなんかすごい本当に評価がこうより大きく感じるというか、
なるほど、
やっぱりその舞台の人にとってはもうリアクションは大きければ大きいほど嬉しいもの、
めちゃくちゃ多い、嬉しいですね、
うん、
確かにさっきケイちゃんが言った婉曲表現を使うっていうところ、うんうん、でもその婉曲表現を使っても言ってくれるか言ってくれないかっていうのは確かに大きいなと思ってて、うん、日本だと言わないで無視するというか、うん、まあそのこれは私は単純にもビジネスの世界だけだけど、
うんうん、
普通に会社とかそういう現場みたいなところでも、はい、確かにこう言うか言わないかって結構大きいなとは思う、うん、
確かになんかそのなんて言うんだろう、日本から来たばかりの時はすごいあれ永遠と褒めてるのかなと思って、でもなんかちょっと慣れてみると、
はいはいはい、
すごいめちゃくちゃ褒めてるようであって言いたいことはこれではないなみたいな
褒める前に違う言いたいこと言う前にすごいこう上げてたりとかして、でもなんかそういうのは逆に、うん、あれなんだよ、アメリカだとそのマネジメントスキルみたいな感じでトレーニングを逆にしたりするんだよね、その、いいマネージャーになるためにみたいな、
そうなんですね、
部下にこう何かそのいい何かを指摘するときにはみたいな、そういうなんかテクニックみたいな感じであるかもしれない、そういうのは、日本よりもそういうなんかマネージャーのテクニックみたいなのが逆にそのなんだろう、体系化されてるかもしれない、
うんうんうん、
とちょっと一瞬思いました、
うん、そうかもしれないですね、
うん、でも、もしかしたらバレエのコーチとか指導者とかもなんかそういう部分があるのかもしれない、そのいいコーチとして選手のモチベーションを高めるためにみたいな、わからないけど、うん、
でもなんか多分基本的にそこまで否定的なことを言うと、例えばすぐに辞めちゃったりとか、
うん、
なんかだとかって多分訴えられる、なんか訴える国じゃないですかこっちは多分そういうのはすごい気をつけ
てハラスメントみたいな、
あ、そうですね、だから気をつけてると思うので、まあそんな、なんかすごいダメとは言わないんですけど、うん、まあ、やっぱりなんかこうここは違うと思うとか、
うん、
なんかそこはしっかりとちゃんとコミュニケーションがしやすいなというか、まあ、なんか言ってちゃんとなんか変わる、まあ、ことができる、なんか準備をしてるみたいな、なんか 感じですかね。
なるほど。
あのなんかたくさん留学されてて、まあ、アメリカで例えばあの日本にいた頃よりもその舞台でいろいろ歓声、大きな歓声を受けたりすることができて、あの楽しいことはたくさんもちろんあったと思うんですけど、あの、はい、特にじゃあ逆にあの辛かったことはどんなことがあったんでしょうか。
そうですね、まあ辛いので言うと、まあ、ちょっと何個かケースがあるんですけど、まあ、まず、うん、あのその多分小さい頃からの話になると、その母はバレエに対してすごい応援してくれてたんですけど、まあ、父がそのちょっと厳しいというか、まあ、バレエに対してあまり協力的ではなくて、
うん、
本当に私のバレエをまだ未だに見たことがなくて、
嘘
なんか写真とか、うん、まあ、もしかしたらお母さんが流してるビデオとかでちょっとちらっと見ることはあるかもしれないんですけど、だから本当に生で見たことは本当に一回もなくって、うん、ですね。
こうな、ね、そうなんですか。
そう
なんです、プロのねバレリーナとして活躍されているのに、あら、
え、じゃあ
そうなんですね。
コンクールで受賞しても褒め言葉とかもなくっていう、
まあ、コンクール、まあ出てること言ってたかもしれないですけど、
うん、
そんななんかあんまり褒められた記憶があまりない
、あら、そうなんですね。もともとそういうあのあまりこう感情を表に出さないような方だったり。
そうですね、というまあそれもあると思いますし、あとはなんかこうなんだろう、やっぱバレエっていうもの自体がまあそこまでお金になるっていう職業ではないっていう、まあまあそうと言えると思いますし、ただなんかまあもっと私が小学生の時とかだったらまあありえないだろうみたいな。まあ、芸術みたいとそのなんだろう、その芸術に対して否定とかではなくて、多分その生きていくためにそれを好きで極めてしまった場合、でそれを職業としてそのまあ娘がそういう風になっていくのがまあ多分大変なんじゃないかっていう多分考えだと思う、今思えばそう思ってるんですけど、まあそれですごいまあいろいろ、まあ、勉強に関してはなんかこういろいろサポートをしてくださったりとかしてたんですけど、
あれ
に対しては本当に全く、
うんうん、
あの本当に一切ほぼ手つけないみたいな。
あ、なるほど。
でもその、うん、自立した大人になれっていうのはずっと言われ続けていて、
うんうんうん、
なのでまあ結構まあそれもあってで、まあ、小学4年生の時に、うん、あの一回初めてコンクール出て、で賞をいただいたんですけど、
うん、
まあ、その後ぐらいに、うん、なんか、うん、なんだろう、あの、まあ、そういうちょっとあまり協力的じゃないことを、まあ、確か言われて、
うん、
それでじゃあバレエとかで、まあ、稼げるような女になれば、うん、いいでしょうみたいな考えになってうん、うん、まあ、そこからプロのバレリーナを全く目指すとかはなく、
うんうん、
なんか諦めてもうなんか、うん、なんだろう、まあ、その時は小さかったのでバレエの先生になればお金も稼げるしみたいな、
うんうん、
考えになって、
なるほど、
だからもうその時にまあ諦めましたね、プロのバレリーナになるっていうことは。
あ、一旦じゃあ小学生の時にお父さんに言われて、プロバレリーナはもうじゃあいや小学あの先生になるっていう風に思われたってことなんです。
そうです
ね、
まあ、だからまあ中学校の時とかにはまあなんかそこまでなんかバレエは好きだし、こう何かで関わりたいから続けてはいるし、なんかある程度なんかこうまあ踊ることもできてたから、なんかその まあ、続けてて、まあ、コンクールも出たりとかして、まあ、それこそ留学とかも行かせていただいてたんですけど、まあ、でもその本格的に頑張るっていうことはできなくって、まあ、なのでテニス部入っちゃったりとか、なんかいろんなこと挑戦してみたりみたいな時期があって、まあ、そうですね、その、まあ、辛かったことで言うと、まあ、もっとこう応援なんか応援してくれたら嬉しかったなとかは思いますけど、今思えば逆にそういう風に、うん、まあ、育ててくれて、まあ、今こうやってプロのバレリーナとして喋れてますけど、
うんうん、
まあ、そういう風にいろいろ遠回りはしたんですけど、
うん、
まあ、でもちょっと少しずつ自立した大人に近づけるようになってるのかなっていうのは感じていて、まあ、でもそういうことが一つありましたね。
うーん、
なんか考え方が前向きで素晴らしいなと思いました。なんかこう小中の頃に結構その親にサポートが、精神的なサポートがもらえないと結構拗ねてやめてしまう人も多そうだなと思うんですけど、
うん、
なんか、はい、だからこそ自立したプロのバレリーナになられたのかなと思いました。
ありがとうございます。
あの、気になったのが、
はい、
どのタイミングでプロのバレリーナを目指すって決めたんですか？
本当に最近です。あの、最近というか、
うんうん、
大学3年生の夏、
はいはい、
あ、いや多分ちゃんと目指そうと思った大学4年生ぐらいの時なので、はい、本当3年前とかですかね。
うん、そうだったんですか。じゃあその、大学はあの専属学園音楽大学のバレエコースを、
はい、
あの、に行かれたっていうことなんですけど、もう、はい、その時はもう先生になるつもりで入学を決めたっていうことだったん
です。先生になるつもりでしたし、まあ、なんか一応、うん、まあ、それもなんだろう、私はもともと経営とかそっち系に進みたかったので、だからそういう普通に
受験、あ、もうじゃあ普通の大学に
そう行こうと思ってたけど、なんかこう、まあ、私のバレエの、まあ、恩師というか先生に、まあ、相談した時に、
うんうん、
なんかバレエ知らなくってなんかバレエの経営できるのみたいな感じで、まあ、経営ってかバレエの先生とかできるのみたいな感じで言われて、
うんうん、
まあ、確かにバレエのことあんまりそんなに調べてもないし、
うんうん、
まあそんなちゃんとなんかちゃんと真面目にもうそこまでやってなかったなと思って、なんか経営さえできれば何でもできるのかなと思ってたけど、うん、経営学学んで そんななんかちゃんと経営できる人なんてそんないないよみたいな感じで言われてあ、確かにと思って、うん、でそれで、まあ、そこは、まあ、ちょっとあの、まあ、いろいろちょっと考えて、まあ、じゃあバレエコースに入ろうって、自分も踊るのは好きだったし、なんかちょっとそういうところに入れるのであれば、
うん、
まあ、どうと思ってそこに入りました。
へえ、じゃあ3年生になった時に、
はい、
プロバレリーナになると思った、
はい、
まあ、4年生の時と、もうすごい直卒業の前に思ったきっかけっていうのは何だったんですか？はい、
大学3年生、2年生の春とかぐらいだったと思うんですけど、あの、左足首の靭帯のを、あの、断裂まではいかないんですけど損傷して手術をすると言って、うん、でもほぼもう全然踊れない状況になった時があって、
はい、
で、まあ、その時は、まあ、どちらかというと、まあ、大学1年生の時から、まあ、ちょっと舞台制作っていうか、まあ、そういう舞台を作るっていう方も結構やってたんですけど、まあ、そういう方向に、うん、あの、ちょっと、まあ、踊りながら、まあ、振り付けとかもしつつ、まあ、ちょっと演出とかそういう舞台を作るっていうことの方がちょっと楽しくなってやってた時期があって、
はい、
でその途中ぐらいに、まあ、大学2年生の時に、まあ、怪我をして、 で手術をして、でもなんかいろいろなんだろう、みんながこうバレエを踊るっていう方向で、まあ、頑張っている時期に、まあ、そういうことになってしまって、でなんか、まあ、友達とかは、まあ、留学行ったりとか、
うん、
なんかいろいろまあカンパニーに入る子も、まあ、ちらほらこう SNS 上で見えたりとかして、
うんうん、
でなんか悔しいなって思った時期があって、うん、であとはその舞台を作る上でなんかこう主催者っていう立場になった時に、
うんうん、
なんかこうなんかもっと自分に誇れるものがないとなんか自信も持てないし、うん、それもなんかこうリーダーになるって時に必要なのはなんかこう尊敬される人になった方が絶対いいなって思って、
うんうん、
でそれでまあとにかく、まあ、自分も踊りもうちょっと頑張りたいなって思って、で手術して治っちょっと治ってきた時にちょっとお母さんにあのちょっと相談して、あのもう本当なんかギリギリだったんですけど、なんかまあいろいろビデオオーディションでちょっとサマーに行きたいんだっていうので、まあいろいろこう応募して、でたまたま引っかかったところが、まあ、そのニューヨークにある、まあ、なんかアメリカンアカデミーオブバレエっていうところのサマーに受かって、はい、そこにサマーに行ったんですね。
はい、
でその時もうそのサマーが全てを変えてくれたというか、